説教分かれ道増田琴牧師です。
愛する皆さん、今朝主の光のもとにご一緒に集められて、こうして礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。今日主は皆さんをそれぞれの場所から召して呼び集めてくださいました。私たちはそれに応えてここに集ってきた一人一人です。そしてここでまた共に集う群れとなっていることを心から感謝したいと思います。慣習という慣習があります。武良という方が作られた慣習ですけれども、その慣習という慣習を井伏正二が公約しています。慣習っていうのは酒を勧めるっていう、そういう詩なんですね。お酒を勧めながらこう訳しているんです。この杯を受けてくれ、どうぞ並々継がしておくれ、花に嵐の例えもあるぞ、さよならだけが人生だ。井伏正二の名訳ですね。さよならだけが人生だ。さよならをするとき、人は一番強く人生ということを感じます。嬉しいときよりも、悲しいときよりも、そして苦しいときよりも。別れるときにいつも人は大きなダメージを受けますし、また別れることによって自分の人生というものを振り返るからだと思います。別れるときにはいろいろな理由があるかもしれません。例えばそれは何か仕事で、自分はもう同じところをぐるぐる回るようにここにいてはダメだ、もう少し成長したい、そんなふうにして別れていく人だってある。別れというのは私たちの人生にとってつきものです。ある宣教師の方は次のような言葉を残しておられます。別れの多い人生を送っている人間の一人として、私は文学の中の別れの場面を興味深く読みます。さよならを多く言わなければならないので、文学の中の別れの言葉に敏感になりました。別れとは悲しいことです。寂しいことです。できることなら避けたいものです。しかし生き別れを避けても死に別れを避けることはできません。こういう時にさよならを決しておっしゃらなかった主イエスキリストを知ることは、どれほど大きな支えになることでしょう。人生の日々を送っている中で、私たちもまたさようならと言いながら生きてきました。愛する人たちと、そしてもう会うこともないかもしれないという軽い気持ちもあったかもしれない。でもそうやってさようならを積み重ねながら生きてきた。案外簡単にこんなふうに終わる関係もあるのかなと思うこともありました。出会いがあれば、それには別れがあって、出会った時から私たちは実は別れることに向かって歩んでいると言っても差し支えはないくらいです。この世に生まれて、私たちは必ずこの世に別れを告げて、愛する家族や友人たち、多くの人たちにさようならという時が来る。そして今日は昇天者を覚える記念のお祈りをする日でもあるのですけれども、愛する方々を天に送られた方々は、そうやってさようならと言って愛する人たちを天に送られたのだと思うのです。そのさよならという言葉をかみしめておられるかもしれません。確かに私たちの人生はさよならだけが人生さ、言えるかもしれない。 女性たちやそして弟子たち、イエスに従っていった人たちにとってもきっとそんな思いだったかもしれないと私は想像してみるんです。イエスと出会った3年余りの日月、それはおそらく一生分の、まあジェットコースターのようないろんなことがあった日月だったのではないでしょうか。あなたも私に従ってきなさいと呼ばれて、そして始まったすべての日々でした。ガリラヤでいろいろな人と会った。多くの人はむしろ困っていて苦しんでいて悩んでいる人たちでした。そういう人たちと一緒に過ごした3年余りの日月があって、そしてそれはまだまだ続くと思っていたその最中に、あの方はさよならも言わずに行ってしまった。さよならを言わなかったイエス・キリストです。弟子たち、女性たちはそこに心が残った。さよならを言えばよかった、いい形で別れればよかった。いい形なんてなかったんです。私たちにはいつも明日があると思って、そうして日にちを過ごしているから、弟子たちも女性たちも明日がある、そう思っていたその日、突然に関わりの関係の幕が降りてしまいました。さよならを言わないままで残っていた、そういう関わりでした。けれどもイエスが実はさよならと言わなかったことには大きな意味があったのではないか、弟子たちは、そして女性たちは後でそう思ったんです。どうしてさよならって言えなかったんだろう、言わなかったんだろうというのではなくて、あ、イエス・キリストはきっとどんな時にもさよならは言わないんだ、言わなかったんだ、そう気づいた。それが今日の聖書の箇所で示されているところなんです。マタイによる福音書において、私たちはマグダラのマリアともう一人のマリアが墓に行ったということを先週ご一緒に分かち合いました。イースターの礼拝です。イースターの礼拝はとにかく驚くところから始まる。なぜ驚くかっていうと、墓に行ってそれが空だったから。うわあ、空だ、いるはずの人がいないっていうところから始まるわけですよね。そしてその空っぽの墓だったところで、天の使いに、あの方はここにはおられないと言われて、そしてガリラヤへ行くように弟子たちに言いなさい、そこで私に会うことになると言われたイエスの言葉に背中を押されるようにして、私たちは一週間過ごしてきたんです。十字架におけるし、さよならと言わなかったそのことに深い後悔を抱えていたかもしれない一人一人は、その空の墓の前で驚き危ぶみながら、そしてそこの墓から帰っていきました。そこからは二つの道に分かれているように思うんです。一つの道はこんな道です。マタイによる福音書の28章の11節からに書かれている、その道はこんなふうに続いています。一つはイエスが納められたはずの墓が空っぽだということに気づいた、その墓を見張っていた万兵たちでした。急いで帰っていって祭司長たちや長老たちにそのことを伝えたのです。すると祭司長や長老たちはまずいことになったと思った。まずいことになった。そういえばイエスは私は十字架にかかって死んで、そして復活すると言っていた。もし本当にイエスが復活したということになったら、あのイエスのことを丸の周りの人たちはやはり神の子だったのだ、スーパーマンのように扱ってみんなそれを信じ込んで、そしてイエスに従っていってしまうだろう、そう思った。だから長老たちや祭司長たちは万兵にこう命じました。私たちが寝ている間に夜中にやってきて弟子たちは遺体を盗んでいった。そしてその遺体を盗んでいった先に、弟子たちはイエスがやはりよみがえったんだと言いふらしているだけなんだ、買収されて万兵たちはそう言うようにと命じられました。万兵たちは分かりました、 そう言って今に至るまでそれが流布されているんだ。一つの道です。そしてこのことの収め方は私たちにとってとても身近な収め方です。そうではないでしょうか。私たちのよく知っている判断がその物事の理解の中に収めてしまう。いや、イエスは確かに十字架で死んだのだから復活などするはずがない。遺体が盗まれたんだ。誰でもが了解し納得するやり方です。だからこそそうやって信じた人たちもいたのかもしれない。その私たちの今考えている箱の中に、範囲の中に収めようというのが私たちにとって一つの道、あり方なのだと思います。私たちの生活はそれによって何の変わりもありません。昨日と同じようにイエスが十字架で死のうが復活しようが全く関係なく、私たちの生活は昨日も明日もそして明後日も続いていく、そういう対処の仕方です。それが一つの道です。でもここにはもう一つの道があったんですね。そのもう一つの道はどういうところに通じていたかというと、弟子たちは言われたようにガリラヤに戻って山に登ってみたんです。イエスが言われたように、まだ弟子たちの間にもそれが本当に起こったかどうかということに対して疑いも動揺もあった。信じられない気持ちの方がおそらく多くを占めていたのではないでしょうか。でもとにかく行ってみよう、そう言って彼らはガリラヤの山に登っていきました。山というのは聖書の中では神と出会う場所でもありました。イエスはよく山に登って弟子たちやたくさんの人たちに聖書の教えを伝えていました。そしてそのような山に登ってあのさまざまな癒しも行われていたんです。そういう山の中で弟子たちはイエスと出会う、そんな経験をします。この山がまたガリラヤであるということも一つ大切なことだと思います。マタイによる福音書ではガリラヤという場所は異邦人のガリラヤと呼ばれていたんです。つまりエルサレムというところがちょうど宗教も政治も中心的な場所であるとすると、ガリラヤというのは終焉の、つまり中心ではない、人々から顧みられることのない異邦人のガリラヤと呼ばれていた。そこにはたくさんのユダヤ人ではない人たちも一緒に住んでいて、そういう場所のことをエルサレムに住んでいた、都心に住んでいた人たちは半ば蔑むような思いで、あのガリラヤという言い方をした、その場所だった。イエスと弟子たちが主に過ごした、そしてその人たちのところで一緒に働いていた場所でもありました。ガリラヤに行って、そしてイエスともう一度出会いなさいと言われたところはどこか遠い場所、あるいは壁の中の秘密の場所のようなところではありませんでした。そうではなくてよく知っていた場所だったんです。私たちもいつも過ごしているような、そういう場所です。雑多な生活のただ中に復活のイエスと出会う場所が私たちに与えられている、そんなふうにきっと聖書を記した人は言いたかったのではないかと思うんです。そのガリラヤという場所はどういう場所かということを考えてみると、こう私たちに語り伝えているように思います。もう終わりだ、さよならと思っているところに、あなたは立ち止まっていてはいけない。暗闇の絶望の時間の中に座り込んだままではいけない。後悔と自責のその暗闇の中にあなたは座り込んだままではいけないのだ。そう弟子たちはそこから歩み出さなければいけませんでした。 もう一度新しい自分たちの人生を歩き直すためです。そしてそのガリラヤにはキリストが先に進んでいって待っていてくださる場所でもあったんです。その場所は神によってすでに新しいことが始まっている場所でもあった。ガリラヤの山でイエスと出会った弟子たちの中には疑う者もいたとはっきり記されています。ガリラヤの山の中に行ったからイエスと出会ったからみんながみんな即信じたっていうわけではなかったんですね。復活とイエスと出会ったその弟子たちの中にさえ疑う者たちだっていたんだ。その疑う者たち一人一人もイエス・キリストはこんな言葉で彼らのことを包みました。イエスはそのガリラヤの山の中で、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると話されたんです。さよならではなくて、あなた方といつも共にいるという言葉です。28章20節にそう記されています。さよならではなくていつも共にいる、そうイエスは伝えられました。いつもってどんな時でしょう。仕事をしている時も、遊んでいる時も、泣いている時も、笑っている時も、楽しい時も、後悔をしている時も、嫌になっている時も、人生こんなもんかとほぞを噛んでいる時も、いつもです。いつもあなたと共にいる、これがイエスの約束の言葉でした。ガリラヤはイエスが待っていてくださる場所だった。そして新しいことをすでにもう始めておられる場所だった。だから弟子たちはそこに行きました。そして主が待っていてくださるということを信じた弟子たちはもう一度イエスに従う、その生活を始めることができた。しかしそれは単に3年前のその生活へ戻ることではありませんでした。3年余りの時間の経過がなかったように逆戻りするということではなかった。振り出しに戻るというのではありませんでした。私たちはよく過去に戻れたらどんなにいいだろうと思う。時間が巻き戻せたら、あの楽しかった時、あの一緒に過ごせていた楽しい思い出の中にもう一度行けたらどんなにいいだろう。もう今のすべてを捨て去ってでもその時間を取り戻したい。そうやって時間を止めたい。弟子たちも何度そう思ったことでしょう。やり直せるものならもう一度チャンスが欲しい。でもそのやり直すという新しいあり方や出来事をその人ではなくてイエスがもうその場で始めておられるんだよ。彼らはそう伝えられた。だからこそそのガリラヤの山でイエスと出会ったのです。過去に戻ってやり直せたらどんなにいいだろう。しかし必要なのは過去に戻ることではない、元に戻ることではないのです。ガリラヤで待っていたのは十字架にかかる前のイエスではなくて、十字架にかかって復活されたイエス・キリストでした。最初に従ったあの時と、そして神によって新しく与えられた時は違っています。決定的に違っています。何が違っていくかっていうと、そこには十字架が立っている。そこには十字架が立っている。神が終わりを新しい始まりにしてくださるには、そこに十字架が必要なんです。十字架って何でしょう。許しが必要だっていうことです。もう一度過去に戻って同じことを繰り返したり、もう一度過去に戻ってやり直すということではなくて、許されたものとして、罪許されたものとして、神の恵みによって生かされているものとして、私たちは 新しく生きていくんだ。そこにガリラヤの地で出会うと約束されたイエスとの新しい出会いがありました。人生って月日を積み重ねていくって楽しいこともあるけれども、むしろ思いようにならない苦しいことの方が多いですよね。だからなんとなく今の世の中は若い方がいいっていうふうに言われてしまうと、そうなのかなと思うのですけれど、復活祭ってものすごく大人なお祭りだと思う。そう感じになりませんか。傷を負ったもの、後悔を持っているもの、そして本当に心の中に深い思いを持っているものが、イースターのその復活の喜びということが本当に胸に染みてくるんです。そのままのことをやり直すのではなくて、十字架によって私たちのできなかったこと、言えなかった言葉、そういうものが許されているんだ、そのところから私たちはまた自分の新しい人生を歩み直す、それが復活祭です。だからこそ私たちにとって人生の歩みを重ねていくということには大きな大きな意味がある。毎年イースターを迎えるということが何という大きな恵みかということに気づかされるんです。一度死んでよみがえったものとしてキリストに従い始める、そのようにして絶望の中から歩み出し、復活の主に従い始めた弟子たちによって教会は始められました。教会は無傷なところから始まったのではない、傷ついた歴史の中から始められてきました。そのようにして私たちは毎年神がよみがえらせてくださるということを信じて、その歩みを続けています。54年版の賛美歌の405番、この405番という番号を聞いてピンときたあなた、そのあなたはきっと教会の葬儀に何度も出ていらっしゃる方だと思います。旧賛美歌の405番、そして賛美歌21では465番は、共同緑ヶ丘教会では葬儀の時に出棺に際していつも歌われる歌です。神ともにいまして、行く道を守り、雨の御盾持って力を与えまって、ご存知ですね。また会う日まで、また会う日までというふうに繰り返して、そして私たちはこの共同緑ヶ丘教会の礼拝堂で葬儀を行って、礼拝堂から出棺するとき、この曲を繰り返し繰り返し歌って、棺をその外へと出していきます。ですから私たちは何かこの曲が葬儀の歌のように思っておりまして、405番を歌うと条件反射のように、あ、葬儀かなというふうに思うのですけれど、実はこの歌は19世紀アメリカである改宗派教会の牧師によって作詞された、その賛美歌なんです。当時いろいろな各地で集会が持たれていた、その閉会の時に歌われた賛美歌なんですね。集会が終わって、そしてまた次の場所に行くときに、みんなはこの歌を歌いました。また会う日まで、神の守り、あなたから離れませんようにと言って、そうやって皆さんのことを送り出していった派遣の賛美歌なんです。別れの賛美歌であると同時に、それぞれの場所に神様のお守りが、そしてあなたを包みますようにという、そういう歌なんですね。その中でこの賛美歌は、実は一言で言うと、実はさようならという賛美歌だと思います。英語ではグッバイという言葉はさようならという意味ですけれど、 God be with you、 つまり神があなたと共におられますようにという言葉が縮まってグッバイという言葉になったんだそうです。だからグッバイ、さようならというのは、もともとは神があなたと共におられますように というそういう意味だったんですね。ですからこの賛美歌はまさしくさようならではなくて、神があなたと共におられますようにということを丁寧に心を込めて賛美歌として作ったのがこの賛美歌なのです。どこに行っても神があなたと共にいらっしゃいます。だから私たちは離れていても一緒にいるし、あなたのいるところに私の心もありますよ、そういうふうにして歌う歌がこの神共にいましてという賛美歌です。私はいつもこの歌を歌うたびに、天に召された方のことも思い出すとともに、地上で別れてきた人たちのことも思い出します。神があなたと共におられますように、神がおられるところにあなたの心もあって、あなたの平安がそこにありますように。そのことを私たちはいつも聖書から、そしてこのイエスの言葉から導き出されているように思うんです。先週はイースターの礼拝を行いました。イースターの礼拝は蒼天礼拝が行われます。マスカタ城址公園というところに行って、蒼天礼拝8時から子どもたちと大人の人たちと一緒に行われました。今年はとってもたくさんの方々が行ってくださったようで、蒼天礼拝とそれからこの教会の中でやった総礼拝と合わせると50名もの子どもたち大人の人たちが、それぞれの場所で礼拝を捧げていたんですね。その後の主日の礼拝も本当にたくさんの方々がこの礼拝堂にあふれて、ご一緒に賛美を歌うことができました。マスカタ城址公園で語られたそのメッセージを後で教えていただいたんですけれども、マスカタ城址公園ではエッグハントをするんですね。エッグハントって卵探しのことです。卵探しご経験のある方いらっしゃいますか？私も小さい頃からイースターっていうと何の日だかよくわからないけど卵探しの日だと思ってたんです。必ず教会で卵探しをします。その卵探しをする前にメッセージでイエス・キリストが納められていたというその後、お墓の後、聖墳墓教会というところのその写真がこうフリップで紹介されながらメッセージが語り伝えられました。これはぜひ今度イースターの時にその写真とかいろいろな場面を見せていただきたいなというふうに思っております。でも私はそのメッセージを聞いた時にですね、あ、これはすごいと思ったフレーズがあったんです。で、それをぜひ今日は皆さんとご一緒に分かち合いたいと思いました。それはどういうことかというと、よく教会学校の生徒たちに、まあ小学生たちは大抵卵探しをすると卵だって探すんですよね。あ、ここにあった、あそこにあった、卵探し探す楽しい。でも中学生ぐらいになると、イースターってなんで卵探しするんですか？と聞かれる。教会学校の先生たち、まあイースターだから、これ答えになってるんですかね。で、答えにならないような答えを言ってなんとなく言ってるんですね。そう言われてみればなんでなのなと思ってた。そしたらですね、その先週の蒼天礼拝のメッセージの中で、探しなさい、そうすれば見つかるっていう聖書の言葉と一緒にその探し、卵探しを始めたんだそうです。探しなさい、そうすれば見つかる。卵っていうのはイエス様のことなんだ。そしてイエス様っていうのはあなたの人生の宝のことだ。だからこそあなたはその人生において、人生の中で探しなさい、見つけなさい、見つけ続けなさい。そう言われるのがイースターなんだよ。そういうこうフリップを教えていただきまして、私は、あ、これだ思いました。イースターに卵を見つけようとすること、復活されたイエスはそこにはおられない。確かにそうです。私たちの目にはもう見えなくなっておられる。ガリラヤに行けばあなたもイエスと会える、そう言われました。でもイエスはどこにおられるんでしょうか？生きておられたイエスはもう私たちの目には見えないかもしれない。でも生活をしているそれぞれの場所、それがあなたのガリラヤです。あなたのガリラヤであなたも探しなさい、見つけなさい、そうすれば見つかる。そう 背中を押し出されて私たちはこのところから出かけていくのではないでしょうか。それぞれの場所で出会っている人、顔形は違うかもしれません。でもその方との間に私たちはきっとイエスとの出会いを、復活のキリストとの出会いを経験しているはず。もし私たちが本当に心苦しく悩んでいるときに、それでも生きよと呼びかけてくれるような出来事と出会っているなら、そこに復活のイエスが共にいてくださっているはずです。もし私たちがさようならを言わなければならない後悔の中でぐるぐると行き止まっているときに、ここから一緒に立ち上がっていこう、そう言ってくれる人と出会うなら、あなたはそこで、あなたのガリラヤで復活のキリストと出会っているはず。探しなさい、見つけなさい。あなたのガリラヤに戻っていって、あなたもそこで復活のキリストと出会うはずだから。そんなふうに私たちは言われているのではないでしょうか。あなたの人生の宝物、目には見えないかもしれないけれども、あなたが大切に思っていること、自分にとって一番これは大切にしたいと思っていること、あるいはこれからの人生でやりたいと思っていること、自分の人生をかけてこれはやっていきたいと願っていること、そんなことにもしあなたが出会えたら、そこに復活のキリストとの出会いがあなたを待っているはずです。私たちもそういう出会いの中へ、毎日の生活の中にワクワクしながらこれから出かけていくことができる復活、イースターはそんなお祭りです。今日から始まる毎日の生活の中、相変わらず変わらない生活がそこには待っているかもしれませんけれども、私たちはもう復活を知らない人ではなくて、復活のキリストが私たちを待っていてくださることを信じて、これからの毎日をご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを共に集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。あなたは私たちと共にいる、世の終わりまで共にいると約束してくださいました。私たちがどのような時にあっても、死の闇の時も、そして黄泉に下ったところにあっても、あなたが共にいてくださる。それが私たちの慰めであり励ましです。さようならといった寂しさの中にも、あなたは共にいてくださいます。そうして始まるこれからの一週間の歩みすべての上に、神様の豊かな祝福がありますように。私たちが出かけていくそれぞれの場所で、神様が共にいてくださいますように。衝突している時も、怒りの中にも、あるいはさまざまなことを思い悩んでいる時にも、神様の支えがありますように。そして主よ、今ここにいらっしゃるお一人お一人の上に、あなたの祝福が限りなくありますように。それぞれが抱えている課題があります、病があります、そして重荷があります。それらすべてをあなたはご存知です。どうぞ一人一人がそれを担っていくことのできるように力を与えてください。あるいは共に担う人を備えてください。語り合う友を備えてください。そしてその場においてあなたの栄光が表されますように。社会のただ中にあって、あなたが生きておられる風が吹きますように。死の方へ向かっていくその力ではなく、武力や、あるいは死の闇の中に恐怖に取り込まれていくその力ではなく、神と出会う場所へ、私たちが光の方へ歩んでいくことができますように、導きを与えてください。今日から始まるすべての日々の上に、主の祝福が豊かにありますように。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌402番。 謝と献身の印として献金をお捧げいたしましょう。ご用意のない方はそのままお過ごしください。
主なる神様、今朝礼拝に私たちをお誘いくださいまして感謝いたします。私たちの持てるもの、すべてあなた様より授かった賜物でございます。その恵みに感謝して、信仰の証とし献金いたします。イエス・キリストの御名においてお捧げいたします。
昭恵主イエスは絆、主イエス絆は修法の一番最後のページに記載されております。
今礼拝は終わろうとしています。あなた方はここから出かけていって神の国の福音を述べ伝えなさい。主イエスキリストの恵みと神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に今も後も豊かにありますように。アーメン。着席ください。今朝は4月の最後の日曜日ですので、4月に天に召された方々を心に思い、 そしてご一緒に祈りを合わせさせていただきたいと思っております。4月招待者のお名前が記されました名簿が受付のところで配られたかと思いますけれども、お持ちでない方いらっしゃいますでしょうか。もしお持ちでない方は後ろの方からどうぞ受け取っていただけましたらと思いますので、どうぞ合図をしてください。そこに記されている方々が4月に共同緑ヶ丘教会の会員の方、あるいはご関係者の方で手に召された方々です。太字になっている方が特にこの10年の間に手に召された方々です。どうぞその方のお名前を読みながら、また私たちも交わりを新たにしたいと願っています。特に今朝はその方々を覚えて、ご遺族の方々が礼拝に出席しておられますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。どうぞその場でお立ちください。高橋豊吉先生のファミリーは4月に召された方々がいらっしゃるのですね。皆さんご紹介いたしますので、どうぞお立ちください。まず2017年4月10日に瀬下幸子さん、2年前になりますが天に召されました。そして1985年の4月14日には高橋悦夫さんが天に召されていらっしゃいます。そして1972年の4月29日には高橋豊吉先生、私たちの教会の敬愛する牧者でいらっしゃいました高橋豊吉先生が天に召された日であります。今朝はご遺族の高橋陽子さんと高橋育夫さんが ご出席でいらっしゃいます。どうぞお立ちください。はい、陽子さんもいらしていますね。はい、ありがとうございます。そして、2015年4月14日に召されました日野西優子さん、今日はご遺族でいらっしゃいます松山よし子さん、松山幸寛さん、富永恵里子さん、富永守さんが礼拝に出席していらっしゃいます。ようこそいらっしゃいました。右のページになりますが、1971年4月16日に天に召されました野原宇一さんのご遺族で、野原めぐみさん、野原ふさこさん、そして左のページに戻りますけれども、2004年の4月15日に天に召されました川島すみ子さんのご遺族で、川島水江さん、今日はご出席くださいました。そして2008年4月25日に召されました笠原豊さんのご遺族、日吉千鶴子さん。今お名前を申し上げませんでしたが、そのほか4月にご招待なさった方のご関係者の方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。聖書を一箇所お読みいたします。ヨブ記19章25節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、私たちは今愛する方々を心に覚えながらこの時を過ごしています。共同緑ヶ丘教会で共に礼拝を捧げ、信仰の交わりを重ねてきた方々が、今は天にあって永遠の平安のうちにあることを私たちは主にあって受け入れ、また覚えています。その日から祈りを捧げるたびに、主が共にいてくださるということを覚えるとともに、愛する方々が主と共におられることを覚えるようになりました。生きておられる方が時にも、愛する方は私たちの支えでしたけれども、主のもとに帰られてからなお一層私たちを神様に近づける人となってくださいました。そうしていつも共にいて、心弱る時にも励まし、あなたの愛を伝え続けてくださっていることを感謝いたします。神様、どうぞ今お お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。私たちはその方々を思い出すたびに、どれほど神様がその方を愛し大切にしておられたか、そしてそのことを知った人はどれほど自分の人生と周りの人を大切にしていたかを思います。その愛に触れて、イエス・キリストと共に歩む生涯がどれほど素晴らしいかということに多くの人が心開かれてきました。私たちの教会はその恵みによって建てられてきました。感謝をいたします。神様、どうぞ今私たちの心をあなたの方へと向け、そしてあなたと共にいる愛する方々へと向けてください。今日から始まるすべての日々の上に神様の豊かな祝福が今ここにありますように、ご家族の上にあなたの慰めと、また新しい命を始める勇気と知恵が備えられますように、そして私たちの間にイエス・キリストが立ってくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。